説教小さな者の一人、棚橋千恵美副牧師です。
18章の一節が、その時という言葉で始まっています。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。その時というのは神殿税の出来事のすぐ後に続くということであります。18章はこの弟子たちの質問から始まっていきます。しかしなぜここでこの問いが出てきたのでしょうか。ある仲介所では神殿税を集める者たちがペテロのところにやってきたのは、彼らがペテロを弟子たちの指導者と認めていたからで、このことが弟子たちの順位論争のきっかけとなったのではないかと、そのように解説されておりました。この今日の箇所の弟子たちというのはペテロとヤコブ、ヨハネの3人のことだろうと思います。マルコによる福音書の9章によれば、この議論はカファルナームに来る途中で起こっています。そうしますと神殿税の出来事がそれをさらに刺激する結果となったと考えることができます。ペテロとヤコブ、ヨハネは弟子たちの中の弟子たちにとって中心的な存在であります。その中でもことにペテロが目立ちます。イエス様を救い主、生ける神の子だと大切な信仰の告白を初めてする役目を担ったのがペテロでありました。その後山頂でイエス様が変貌されて、そのありさまを見て叫んだのもペテロでありました。そして神殿税の出来事に際してもイエス様はペテロだけに語りかけられ、ペテロだけが魚の口の中にある銀貨を見つけることができたのであります。中心的であった3人の弟子たちのことを考えますと、ペトロを除いた他の弟子たちからすれば、本当のところ一体誰が一番偉いのでしょうかというよりは、もっとはっきりと率直に、なぜこの私ではなくてペテロなのかと言いたかったのではないかと思うのであります。この一体誰が一番偉いのだろうかという問いかけは、この後にも続いていきます。繰り返されていく問いであります。この弟子たちの姿はイエス様の十字架と復活のその出来事を指し示すものよりも、それよりも自分たちの立ち位置が気になっていたのであります。人間らしいといえば人間らしいと思います。そしてまたマタイにおきまして、誰が一番偉いかというこの中に天の国でという言葉が加わります。誰が天の国で一番偉いか、この問いにとても考えさせられました。私たちもいつかそこに行くことができる天の国を思い浮かべると思います。天国に行った時に自分はどのようなところに行くのだろうか、まあ、笑い話のようにそれが言われることもあります。けれどもマタイの言う天の国とは、これはその未来の天国ではありません。マタイにおきまして天の国は神の支配を意味する言葉であります。ここではそれは未来の神の支配のことではなく今のことであります。今現在の神の支配されているところに、そのところで、すなわち教会の中で一番偉いのは誰ですかと問ったのであります。 ヨハネとヤコブ、そして一番目立つペテロ、この3人のこの順位論争が実際過去のことに起こったとしても、マタイにとっては今の問題であったのであります。マタイの教会が同じ問題を抱え、マタイの教会が自らこの問いに悩まされたのではないかと思います。そしてこのことは私たちにも言えるのではないかと思います。自分が注目されたい、注目してほしいという欲求は誰にでもあります。それが悪いことではないと思います。一番になりたいという気持ちも悪とは限らないと思います。それが励みとなり、また自己啓発となり、人の成長に欠かすことのできない、欠かすことのできないその力となることがあるからであります。しかしまた同時にそれは私たちにとって罠ともなります。誰が一番偉いのか、この問いはこれを本当に問っているのではなく、一番になるのは私ではないのかという自己主張であります。この論争はいわば妬みから生まれています。人間が他者と比較して劣等感を持ったり優越感を抱く、そこに妬みがあって、妬みがこの問いの中にあります。弟子たちのことだけではなく、マタイの時代の教会のことだけではなく、常に私たちが持つ心ではないかと思います。そしてこのような私たちのこの問いに、イエス様は一人の子供を呼び寄せて言われました。2節から4節を見ていただきたいと思います。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのである。子供は純真なばかりではないということを私たちはよく知っています。子供でも妬むのであります。幼いながらに競い合うことがあります。その光景を大人から見れば可愛らしいと思えることがあります。けれどもそれはやはり上から目線かなとも思うのであります。子供だって妬みます。いえ、子供の時から人間の心の中には自己中心があるのであります。自分が注目されたい、されたい、これは自己中心の表れであります。その自己中心が傷つけ合い、人間の苦しみを生み、苦しみの元になっていくことを思うのであります。けれどもイエス様は子供を呼び寄せて子供のようになれとおっしゃいました。今実際にいる子供のことなのでしょうか。イエス様の連れてきた目の前にいるこの子供のようになれとおっしゃったのでありましょうか。そうではないようであります。心を入れ替えて子供のようにならなければとおっしゃっておられます。今イエス様が連れてきた実際の子供から転じて、イエス様は心を入れ替えて子供のようになるとおっしゃったのであります。心を入れ替えるということは悔い改めであります。あの人この人と比べ合って、そして自己中心になって妬む心を持っている、その自己中心な心を悔い改めて神の方に向き直ることが求められているのであります。子供のようになるということは神に頼るほかない本当に無力なものであることを知る者のことであります。子供のようにならなければ天の国に入ることはできない。子供のように 無力になって神だけに頼るのが天の国に入るであります。イエス様はこのことを弟子たちに求められました。お互いに従順で争っている弟子たちを互いに受け入れとおっしゃったのかもしれませんけれども、それ以上のことがここに示されてくるように思うのであります。心を入れ替えて子供のようにならなければ、そしてこの子供のようになった人が実はあなたたち一人一人ではないのかと問うておられるのであります。幼子のようになる、そのようになるとはイエス様を信じる信仰者になるということであります。そしてイエス様を信じる者をイエス様は6節のところで小さな者の一人とおっしゃいました。6節から見ていただきたいと思います。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまつかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の手か足が あなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても命に預かる方がよい。とても厳しい裁きの言葉がつながっているように思います。けれどもこの示されてくることは、私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は災いだということであります。私を信じるこれらの小さな者、イエス様を信じる教会の群れを、教会の人々をつまずかせる者は幸いだ、災いだとおっしゃったのであります。このところでマタイの教会の背景があるように思います。殉教の時代でありました。迫害の時代でありました。マタイはどんなに無力で弱い一人一人であっても、しかしそれをそのことが守られるべきであると励ましているように思うのであります。つまずかせるものは不幸だ。つまり信仰から落ちて、そして罪に行かれてしまうのは災いだと、そのようにおっしゃったのであります。またこれは同時に信仰者自身にも当てはまることでももちろんあります。このつまずかせる、つまずきという言葉はギリシャ語でスカンダロンと言います。英語のスキャンダルの元になった言葉であります。この語の意味は罠であります。獲物が罠にかかってつまずいてしまう、それゆえにこの言葉が使われるようになったようであります。この世はこの世にあってつまずきは避けられない。つまりこの世にあって私たちを罪へと誘う罠が至るところにあるということであります。マタイはこの箇所において私たち信仰者がこの世にあって大きな輪の中にいつも身を置いていることを、このことをここに示しています。しかしまた同時にその罠から私たちが確かに守られていくことも示すのであります。私を信じるこれらの小さな者の一人、小さなものを受け入れない者は私を受け入れない、私のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。 順位論争をしていた弟子たちがこのようにイエス様の言葉によって戒められることをマタイが示したのでしょうか。そうではないと思うのであります。むしろそうではなく、私の名のためにこのような一人の子供こそ弟子たち一人一人なのだということを示しているように思うのであります。この小さなものの一人をつまずかされるということにおいて、もう一つの例えが語られていきます。10節からであります。迷い出た羊の例え。これはルカによる福音書にもある例えであります。非常に美しい物語として広く知られていることでもあります。これらの小さなものを一人でも感じないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。信仰者には主の天使がいるという、この一文は旧約の思想に習っているように思います。私たちにはよくわからないことではありますけれども、しかしここに示されるのは、天の父がどれほど私たち一人一人を守ってくださっているかということであります。そして12節、あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。この美しい物語、これを伝道のこととして理解することができます。迷い出た1匹、教会の中にいた人が、教会につながっていた人が教会から離れていって、そしてその一人を私たち教会の人が皆そろって愛を持って追い続け、そして呼び返す、そのような例えとも受け取れるではないかと思います。けれども思うのであります。十二節のマタイの言葉が響くのであります。あなた方はどう思うか、あなた方はどう思うかという、このイエス様の問いかけが心に響いてくるのであります。教会にいる私たちが99匹なのでしょうか、残された99匹なのでしょうか。そうではないのではないでしょうか。私たちこそ迷い出た一匹なのではないのでしょうか。この迷い出た羊の例えは、元の意味は、この一匹は100匹の中でも最も優れた羊であったと言われます。100匹の中で一番優れた、一番立派な羊だったから、だから飼い主は一生懸命探して連れ戻した、そして喜んだ、それがこの例えの元であったと言われます。けれどもそれはイエス様によって逆転いたしました。迷い出てしまったのであります。優れた立派な羊であれば迷い出なかったはずであります。愚かであるから迷い出てしまったのであります。愚かであるから迷い出てはぐれてしまった。愚かだから群れから離れていなくなってしまった。これこそが小さなものの一人であります。これこそが小さなものの一人である私たちではないかと思います。あなた方はどう思うか、あなた方こそこの迷い出た愚かな一匹なの ではないか、そのように言われているように思うのであります。愚かであるから迷い出てしまう、愚かであるから、小さいものであるから、この世にあってさまざまな罠にはまってしまう、さまざまな誘惑に遭い、信仰から落ちて罪の世界に戻ってしまう、そんなあなたたちではないのか、あなた方はどう思うかというのはそのことではないかと思います。しかしまた、このあなた方はどう思うかというイエス様のお言葉は、そのような愚かな私たちであるからこそ、神が私たちを救われたことをどう思うかと問われているように思うのであります。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。教会の喜びであります。しかしそれ以上に神の喜びであります。愚かで小さくて無力で、だからはぐれてしまう、その一匹、その愚かな一人を神は何としてでも見つけ出して連れ戻してくださるために、神の子イエス様を十字架にかけられたのであります。イエス様を十字架にかけるほど、愚かな私たち一人一人を愛して守って、そして救いに至らせてくださったのであります。それこそが神の喜びであるというのであります。とても厳しい裁きの言葉が6節以下に記されておりました。けれども、この滅びが、私たち一人一人が滅ぶことを神がどんなに心を痛めていることが思うのであります。14節、そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。ここにはっきりと御心が示されるのであります。どんなに愚かでも、どんなに小さくても弱くても無力でも、神はその小さなものが、愚かなものが滅びることは決して御心ではない。そうではなく、救われることこそ御心なのだと示されてくるのであります。一体誰が天の国で一番偉いのでしょうか。私たちの世界は幼い頃から競い合う世界であります。一番になることは誰にとっても喜びであります。幼い子供の頃から一番になることは喜びであります。しかし、これが喜びにとどまらず、喜びを高じて自己中心になっていくとき、私たちは傷つけ合うのであります。妬む心が妬み妬まれるとき、共に傷つけ合っていくのであります。それが罪の恐ろしさであります。この世にあってさまざまな誘惑があります。そして私たちの心の中にさまざまな誘惑があるのであります。それがつまずきであります。そのようなつまずきの中にあって、なおもイエス様は私たちを見出してくださったのであります。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は災いである。これらの小さな者の一人でも軽んじないように気をつけなさい。これは私たちの外からのことなのでしょうか。それもあると思います。けれども、 小さなものを一人でも感じないように気をつけなさいというのは、私たち自分の中に受け止める言葉ではないか、ではないかと思います。自分こそ、私こそ小さなものの一人ではないのか、私こそ自分こそ小さなものの一人であって、前に出てしまった愚かな一匹に一匹なのだということ、あなた方はどう思うかと、このイエス様の言葉によって深く教えられるように思うのであります。人と競い合う愚かしいということを私たちは知り尽くしています。けれども、この愚かしいこの心から私たちはなかなか抜け出すことができないということを思うのであります。自己中心は愚かであります。愚かでしかありえない私たちこそ小さなものの一人であり、愚かで神のもとから迷い出てしまう一匹であります。一匹の迷い出てしまった羊であります。しかし、この私たち一人一人をどこまでも救い、そして守ってくださるために、イエス様が来てくださったことを思うのであります。一体誰が一番偉いか、この問い自体が罪であります。しかし、この罪の対してイエス様ははっきり言っておくが、それを見つけたなら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろうとおっしゃってくださるのであります。愚かな私たちであります。しかし、それ以上にその私たちに神のこれほどの愛が注がれていることを、今日の御言葉に教えられるのであります。あなた方はどう思うか、あなた方はそれほど神に愛されているのだと、この神様の恵みが私たちのうちに溢れていることを、今朝の御言葉から深く教えられ、そして私たちの心が喜びで満たされることを思うのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉を持って教えてくださり、励ましてくださり、感謝いたします。これらの小さなものの一人、私たちは時に小さなものを自分以外の人であるかのように思うことがあります。誰が一番偉いのだろうか、この問いが私たちの心に生まれる時があります。このここに私たちの罪があることを知らされ、自己中心の罪があることを知らされます。そして、この自己中心の罪のただ中で、イエス様の救いの御言葉が響いてくることを知らされました。感謝いたします。小さなものの一人であるあなた方はどう思うか、愚かなものであるがゆえに、愚かであってそれだから迷ってしまうあなたたちであるから、だから神はイエス様を使わし、そして十字架にかけられ、私たちのために贖いとなってくださったことを、あなた方はどう思うのかと、そのようなイエス様の招きの言葉が強く響くことを感謝いたします。どんな時にも、どんなに無力で、どんな愚かなことがあっても、けれどもイエス様はただただご自身のところに帰ってくることを私たちに求めてくださっていることを思います。感謝いたします。どうぞ私たちの毎日が どんな時にあってもイエス様のところに戻ることができますように、神だけを頼りとする子供のようになることができますように、守り導いてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人を豊かに祝してください。神様を求めておられるお一人お一人を豊かに祝してください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。